サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは本日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード9211 F コードです。
はい、F コードさんですね、はい。前回ご出演いただいたのは2023年の7月5日、ちょうど2年前ですね、はい。私がリクエストしたんですよ、出てくださいと。マーケティング事業ですね、それから AI テクノロジー領域の事業もされています。はい、M&A 戦略でね、非常に業績も含めて拡大してますので、そういったところをお聞きください。
はい。それでは、朝財今日の一社です。
朝財今日の一社。
本日は証券コード9211、東証グロース市場上場の F コードさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の工藤勉さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ちょうど2年前、2023年6月に当番組にお越しいただきました。その時も語られました M&A 戦略も含めた成長戦略ですね、非常に順調に推移している印象を強く持っています。初めてお聞きになられるリスナーの方もいらっしゃいますので、まずは簡単に御社の自己紹介ですね、お願いします。
当社 F コードですけれども、2006年、19年前にですね、まだ私が、大学生の頃に、創業した会社でございます。そこから19年間、基本的には、企業様のデジタルマーケティング、デジタルを利活用して、お客様を集めるというところの部分と、最近では AI の利活用、そういったご支援を企業様向けにやっていると、そういう会社でございます。
はい、
今創業19年と申し上げましたけれども、3年半前ですね、21年の12月に当時東証マザーズ、今のグロース市場に上場させていただきました。その頃まだ30人ぐらいの小さな会社だったんですけれども、その後 M&A 積極的に取り組み、現在では F コード本体含めて12社の企業グループ、子会社も含めれば全国で20カ所以上の拠点を持ち、従業員様800人以上、2000社以上のクライアントを持つという規模感にまで、少しずつ大きくなってきた、そんな会社でございます。
はい。事業領域としては、具体的には、マーケティング領域、それから AI テクノロジー領域ですね。こちらについてご説明いただけますかね。
もともとはマーケティングをずっとお手伝いする会社でございまして、
はい、
当然企業様、ホームページにいっぱいお客さんに来てほしいと。うん、でも、まあ、皆様も当然、企業様のホームページお買い物したり、何、はい、ですかね、宿を予約したり、うん、不動産の内覧を申し込んだり、いろいろされてると思うんですけど、すごく使いにくいホームページっていっぱいあると思うんですよね。自分の欲しい商品がすぐ見つからないとか、欲しい宿がすぐ見つからないとか、うん、そういったものってあると思います。それをどれだけ使いやすくするのかっていうのをずっと僕らは、お手伝いしてきたと、はい、いう会社でございます。具体的にはウェブ接客ツールっていうソリューションが我々の、メインの事業だったわけなんですけれども、はい、本来、店舗だったら、例えばお店、例えば銀行、そういうお店に行ったら店員さんがご案内してくれるから、例えば自分に合った商品が選べる。自分に合った金融商品が選べる。そういったとこってあると思うんですけど、ホームページってやっぱり店員さんがいないので、うん、自分で全部探さなきゃいけない。なるほど。うん、それって大変ですよね、と。なので僕らのシステムが自動的にホームページに来たお客様のお好みに合わせておすすめの商品であったり、そういったものをご案内させていただく、うん、ウェブ上でちゃんと接客しましょう、ウェブ上に店員さんを置きましょう、そういったソリューションが我々のメインとなって、消費者の皆さんから見ても使いやすい便利なホームページに、結果的に企業様にとってもそのホームページから大きな売上が上がると、そういうお手伝いをずっとしてまいりました。
はい。はい、さて、もう一つの AI テクノロジー領域ですね、こちらについてもお願いします。はい、
さっきのマーケティングの支援で、企業様が、ホームページお客様集めてくるところまでは、そこでお手伝いしてたんですけれども、やっぱり最近本当に AI の影響力ってすごくて、
はい、
まあ企業様が例えばホームページを作るのもそうですし、例えば SNS やインターネット広告でお客様に認知を取るのもそうですし、社内の業務も含めて、本当に AI をどう利活用すると企業様の生産性が上がって実際儲かっていくのかというのがすっごい大事になってきていると。で、僕らも先ほど2000社以上のクライアントがいますと申し上げましたけど、みんなそこで悩んでますね。どうやったら AI 利活用すればいいんだろう、どういうふうにシステムを作ったらまだまだ自社の生産性とか売上とか利益って上がるんだろうと、そういったものをまず僕らは AI の研修という形でご提供することがまず多いです。最近流行るのこう生成 AI、どうやって使ったらいいんだろう、それを 企業様の従業員の皆様にお伝えさせていただくと、研修という形で。今の流行りの言葉で言うと、このリスキリングでもありますね。
はい。
その上で、その AI や IT のテクノロジーを使って、例えば企業様のシステムを作ったり、ホームページを作ったり、業務上のシステムを作ったり、そういったところを包括的にご支援するというお手伝いをさせていただいてます。
この AI テクノロジー領域、後半お話しいただいた部分ですね。やはりここに踏み出してから M&A 戦略っていうのは非常に進めていったって、そういう印象ですが。
はい。もともとマーケティング領域の会社として上場したので、うん、はい、上場してから3年間のうち、前半戦は結構マーケティング領域の会社を M&A させていただいたんですよね。うん、はい、ただ、まあそれでマーケティング領域で大きくなってたわけなんですが、うん、やはりこの AI の波っていうのを、まあ我々としても逃しちゃいけないと。うん、で、実際目の前の取引してるクライアント様が非常に困ってるというところがありましたので、2023年からですかね。はい、この AI テクノロジー領域の会社様に多数 M&A という形でグループジョインしていただいて、去年や今年の業績もそうですけれども、当然マーケティング領域も伸びてるんですけれど、はい、それ以上の早い勢いで AI テクノロジー領域が伸びてきていると。そんな形でございます。
売上の占める比率でいくと、マーケティング領域の方がまだ大きいけれども、
はい、
伸びとしては AI テクノロジー領域伸びてるよ、はい、っていうことなんですかね。
そうですね。うん、一例として、昨年ですと、はい、やはりまだまだマーケティング領域が大半を占めるという構造だったんですけれども、はい、今年の出させていただいている業績予想では、うん、少なくとも売上面でいくと、マーケティング領域と AI テクノロジー領域、ほぼ同じぐらいまで来てます。
あ、そこまで来てる。
はい。それぐらいやはり AI テクノロジー領域のサービスが欲しい、そこを手伝って欲しいという、クライアント様のニーズっていうのは本当に多いので。
なるほど。
当然、引き続き、マーケティング領域も頑張っていくんですけれども、うん、AI テクノロジー領域が、それ以上の成長をまあ見せ続けるという可能性もあろうかなというふうに考えております。
うん、2年前にお越しいただいた時と違う。っていう部分ですね。この AI テクノロジーの売上の比率が、はい、パーセンテージがここまで来たっていうことはね。
そうですね。うん、今期業績予想ではだいたい全部合算で100億円ぐらいの売上になりますと出させていただいてるんですけれども、はい、要は2年前にはほぼゼロだった、うん、AI テクノロジー領域の売上がもう50億あるっていう、
そうですね。
まあ業績予想になっておりますので、うん、今年ももちろんですし、来年再来年以降もこの領域しっかり伸ばしていきたいなと、はい、そういうふうに考えております。
これ売上の中でですね、継続的な売上と言われる部分ですね、はい、これ何パーセントぐらい占めてます？
今ざっくり4分の3が継続的な、うん、売上でございます。ここはおそらく上場企業の中においても極めて飛び抜けて高い、はい、継続的な売上の比率が高いと。
なるほど。
かつ10社20社に集中してるわけじゃなくて、うん、2000社様以上との、ね、はい、なんていうんですか、この分散した売上で、かつその大半が継続的な売り上げになっていると。この収益の安定性というのは一つ我々の特徴かなというふうに考えています。
そ
う
ですね。うん、今特徴と言われた部分は強みだと思いますので、
はい、
続いてですね、他の強みについてもご紹介ください。
まず一つ目の強みとしては、はい、このマーケティングの領域と AI テクノロジーの領域、両方持ってるっていう会社はなかなか珍しいと、
う
ん。
なるほど、そうですね。
自負しております、うん。もちろんインターネット広告代理店で素晴らしい会社様。はい、うん、IT 系システム開発が IT 系の会社で素晴らしい会社、うん、AI だけをやってて伸びてる会社、うん、それぞれたくさん素敵な会社様がありますけれども、当然クライアント様からすると、
はい、
なるべく一個のところにまとめてお願いしたいんですよね、
う
ん、
そうですね。
インターネット広告がここ、うん、インスタグラム YouTube はここ、
はい、
システム開発はここ、
それはちょっとね、
そうなんですよ、発注する方も大変になっちゃうので、
うん、そうですよね。
できればまとめて面倒見てくれる会社を見つけたいというところはクライアント様としてあろうかと思います、
うん、そうですね。御社はデジタルマーケティング、SNS のマーケティング、それから AI、 そしてサイトの制作までされるわけですから、はい、一気通貫ってことですね。
そうですね、うん、そこも本当に企業様がデジタルテクノロジーを使って何かしたいと思った時の一通り全てを一気通貫で手伝えると、ここは一つの大きな強みになっていると
思います。相談できますからね。そうするとここの部分って AI で何とかできないのとか、
はい、
そうですよね。
先ほど継続的な売上が大半を占めてますと申し上げたんですけれども、うん、幅広くサービスをご提供しているからずっとクライアント様との取引が続くという面もあります、うん、インターネット広告だけだったらもしかしたらいつか終わっちゃうかもしれないですけど、はい、毎週毎月打ち合わせしてるクライアント様がちょっとシステム開発でも困ってるんだよね、
うん、
AI ってどういう風に使っていいか分かんないんだよね、最近のインスタグラム、TikTok ってどういうふうに使えばいいの、
うん、
そういったご相談も全部乗れるので、クライアント様にとって引き続き頼もしいパートナーでありたいと思っていますし、
はい、
そこで幅広くご支援できるっていうのは大きな強みになっていると、
うん。そうですね。それはもうコンサルティングの部分をもう御社は提供できているということですね。それも強みですよね。
そうですね。企業様のデジタル戦略全部をご相談に乗りながら、それぞれの必要なパーツを全部グループ内でご提供できると というところは一つの我々の強みになっているかと思います。はい、あともう一つの強みとしては、やはり M&A 戦略の有効かつ、まあ、機動的な実行力というところがあろうかと思います。うん、結果的に上場して3年半で我々今16社、
はい、
M&A させていただくことになりました。かつ、その全てが、まあ、若く優秀な経営陣が率いていて、うん、成長市場の中で、かつすでに収益が上がっている。うん、かつ、早いペースで成長している。これ、なかなか、まあ、夢のような話だと思うんですけれども、まあ、そういった会社様ばかりを16社、M&A させていただいたと。そのための、まあ、非常に有力なベンチャー様と出会うためのネットワークであったり、うん、まあ、素敵なご縁ができた場合に、きちんと M&A を完了させる実行力というところは、大きな我々の強みのもう一つだと思っています。結果的にその M&A でもってですね、例えば我々のグループ企業で言いますと、まさにその AI リスキリングのサービスを、いろんな、大企業様から中堅中小企業様までご提供していて、おそらく AI リスキリングの分野では、
はい、
まあ、日本随一と言われるようなグループ会社であったりですとか、例えば社長様がまだ25、6歳なんですけれども、
はい、
創業5年で、まあ、営業利益を5億円ぐらい出しているような、うん、まあもう今やグロース改革も始まりましたので、うん、そう言えるかわからないですけれども、一昔前であれば単独で上場していても、うん、おかしくないような力のあるインターネットマーケティングの会社であったり、
はい、
またインスタグラムの運用というところにおいては、うん、本当に日本随一の技術力を持つ、まあ、先読みという会社であったり、
ね、ちょうど先読みさんの M&A のお話っていうのは2年前にね、
あ、そうでしたね、
お話いただいてたんですけどね、
はい、先読みさんがグループインしてくれた、うん、直後のタイミングでした ね、
はい、
先読みも相変わらず今でも今日本でおそらく一番大きい SNS サミットという、
サミットね、
はい、毎年開催しておりまして、もう本当に数千人単位のお客様が来るような、ビジネスイベントを開かせていただくような、非常に影響力の大きい会社に成長してくれてっています。
さて、今後成長戦略ですが、中継の開示もございましたか？
はい。
これも含めてお話しください。
まず今回、中期経営計画というところで、はい、今期2025年の営業利益が、まあ、予想するにまで20数億円というところなんですけれども、それを2027年までに、営業利益50億円出すと。
はい。
その時の売上高が150億円だというところへと出させていただきました。これには背景がありまして、
うん、
上場して3年間、はい、おかげさまで我々大体売上と利益毎年倍々で伸びてきたと、
うん、はい、
上場した時に、まあ、2億円弱だった我々の営業利益も、まあ、今期でまあ20数億円と、いうようなところで、まあ、毎年ざっくり倍々ぐらいですね。そこの部分っていうのは、まあ、ある程度投資家の皆様にご認識いただけた部分もあると思うんですけれども、まあ、まだまだこれからその早いペースで、
うん、
一気通貫のデジタルサービスと、
はい、
まあ、高い M&A の実行力というものを武器に、もっともっと投資家の皆様に知っていただきたいという思いも込めてですね、うん、遅くとも2027年までに、営業利益、
はい、
まあ、また要はこっからざっくり倍にするぞと。
そうですね。そういうことですね。
いうところの目標を設定させていただきました。
ということですね、はい。はい。
で、実際それを達成する上で、まだまだインターネットマーケティング市場も伸びてきてますし、
はい、
さらに言えば AI 市場も本当にあっという間の急拡大を、
う
ん、
そうですね、
遂げておりますと。そこにおいて、まあ、今持っている我々の一気通貫のサービスもそうですし、あとはその伸びゆく市場の中でさらに強い仲間を引き入れるための迅速な M&A の実行力、この二つを掛け合わせて願わくばより早く、より高く中継の数字を超えていけるような、成長を見せていけたらというふうに考えております。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
上場して3年半ですね、しっかりと収益を出すというところと、
うん、
早く成長するというところ、この二つ、成長性と収益性、二つにこだわって、今まで経営してまいりましたし、これからもそうありたいというふうに思っています。中期経営計画も発表させていただきましたけれども、早く、それを達成できるように、またそれ以上に、そうですね、まず中継の営業利益50億を達成したと、もっと大きな、まあ、例えば100億であったりだとか、どんどん成長速度を上げていきたいというふうに考えておりますので、引き続き東証グロス 9211F コードにご興味を持っていただけたら幸いでございます。
工藤さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社 F コードをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、非常にね、成長しているその角度がすごい高い、すごい急成長しているっていうのをお分かりいただけたと思います。営業利益についても2027年の目標が今から倍ってことね、そうなると PR っていうのが、バリエーション的に今よりも、下がることによってっていうところ、それがやっぱり成長株の魅力なんだと思うんですよね。そのやっぱ ぱり支えているのが M&A 戦略で、
はい、
まあ AI のリスキリングについてもう日本一でしょうっていう会社があったり、 SNS サミットをやってる先読みが入ってたり、うん、ですのでね、この会社目離せないんですよね。すごくですね、これからの成長っていうのがまだまだここら辺で飽和っていうようなことがしばらくないと思いますね。これからもね、はい、この会社の、ニュース、リリースずっと見ていきたいと思います、う
ん、はい、注目していきたいと思います。今日の一社は F コードをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、スプリングキャピタルのね、2024年度のランキングで業種別で不動産が1位に返り咲きましたよと。ここもとグロースが、株が強いのは連関があるよってお話しましたけどね、はい、もう一回数字言いますとね、はい、4月の統計が出てるんですが、はい、外国人の売買の中では 16% の比率、ただし買い越し金額では 78% アジアが占めたってことね。この5月の数字っていうのはいつ出るかっていうと毎月20日なのね、はい、つまり6月の20日、明後日5月の、海外地域別出るので、はい、ここもすごい注目してるんですけれどもね、それまでの週次の数字で外国人全体の話なんですが、はい、6月6日の週までの10週間、これね、ずっと買い越してるの、3兆8725億円買い越してて、
はい、
3月28日までの10週間は逆に2兆3529億円売ってんのよ、
だ
から売ってたものが新年度に入ってからずっと買ってくれてるってことなのね、はい、ただね、3兆8725億円買っても指数ってこれ 1.7% しか日経平均上がってないのよ、3万7120円から3万7740円なんだけど、はい、途中3万1136円っていうのあったからね、4月の初めに、だからそこから戻ってく過程っていうのは外国人の買いに支えられたってこと。ただしここで個人って7000億売り越してて、
はい、
ただ外国人3兆8000買ってるんだから他に売ってる主体ないとおかしいよね、これね、信託2兆9000億円以上売ってるの、何してくれてんのって感じなんだけども、これは年金よ、年金ってことは指数に連動するような銘柄、指数に連動するような形の年金というものは売ってる。だから指数構成の銘柄弱い、はい、その代わり外国人の買いによってグロース株が買ってる、そのため指数そんな上がらなくてもグロース株が強いよっていう状態がここからも分かるってことね、
はい、
はい、
井上さん、ありがとうございました。井上哲夫さんにお話を伺いました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。